の自慢の尻尾はどこへやってしまったんだ。両手に足が生えたからといって外へ追い出す必要はないじゃないか。これが進化だというのなら僕は湖の中で暮らしていたかった。
誰も抗うことのできない進化、そう、あなたも気がつけば両生類なのです。
はい、ということで始まりました、気がつけば両生類、パーソナリティを詰めさせていただきます、ダンでございます。よろしくお願いいたします。この番組は私パーソナリティダンが日々感じる様々な物事に対しての意見や考えを主張させていただき、それに対する皆様のご意見や反論をいただくことで、ダン自身が知らない世界を知るための番組です。皆様からのリアクションがあってこその番組ですので、ぜひぜひご意見等いただきたく思います。メッセージは番組サイトのメールフォーム、またはツイッターでのシャープダンレディオ DANRADIO でのツイートおよび DM でも受け付けておりますので、ご都合の良い方法でダンにコンタクトを取ってみてください。ということで始まりました。まあ最近ですね、まあやっとまあこちらの宮崎の生活も慣れてきたかなと。でまあ仕事の方もそこそこ、まあ仕事を覚えてきてですね、まあ販売というものの楽しさを知りつつですね、日々私のその営業成績をですね、こう伸ばしていってると。順調な毎日です。楽しいね。うん、初給料も出ましたけども、それももうすべて今ちょっとあることに使ってですね、まあ、スーツ買ったんですけど、もうすっからかんなんで、やはりまあちょっといろいろと親の世話になりながらですね、情けない日々を過ごしておるところにですね、まあ一つ素晴らしいポッドキャスト番組をちょっと発見しまして、どうやって発見したかってみんな知りたいですね。噛んだけれども知りたいですね。まあ気がつけば両生類って iTunes で検索していただくとですね、その番組のその詳細というか、まあ、最新15回分のそのエピソードが表示されたりだとか、まあ、iTunes レビューが見れたりとか、そういうページがあるんですけど、その一番下のところにですね、まあ、関連したその番組といいますか、まあ、この番組、例えば気がつけば両生類を聞いてる方はこういう番組も聞いてますよみたいなね、そういう、まあ、他の番組がこうチラチラっとこうアイコンが出てくるわけですよ。で、まあ、うちの番組、まあ、知っての通りあんまりね、一般的にね受け入れられるような番組じゃないので、今までねそこの番組っていうのがね少なかったんですね。要するに似た番組が少ねえっていうことでね、へっなんだよと、みんなねどうせ皆さんに受け入れられるような番組をねちょこちょこちょこちょこやってんだろうとね、だからもうつまんねえ番組ばっかやってんだろうなと思ってたところですね、最近ちょっと見なかった番組がポコッと出てきまして、おお、なんだろうなと思ってそれを聞いてみたらですね、なかなかちょっとね、なかなかどうしてちょっと面白そうなお話をされていたので、まあまずはちょっとコンタクトを取ってみて、ゲストに出させてくださいというふうにツイッターで言ったらですね、だったらもう今日撮りましょうと言われてですね、先ほど収録が終わりですね、こちらの番組にも出てもらおうじゃないかということでお呼びしました。音下さんです、どうぞ。
こんばんは、音下です。音下パンとアカネグモポッドキャストというネットラジオをやっています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやー、音下さんですよ。いやー、もうウニさんとの対決はもう寝ながら聞きました。
寝ながら聞きました、聞いてます。
寝ながら聞きました。
それ寝ちゃってるじゃないですかそれ。
いや、心地よくってね。本当にもう、このチグハグな感じ。この落とした下さんが投げたボールがそれこそ全然違うところから飛んでくるっていう感じが、わかるわかるって思いながら、うん、ZZZZ と。
なるほど。
はい、まあ、朝。
正しい聞き方じゃないかなと思いますけど。
はい。で、まあ、はい、そういったところで、まあ、全然ね、ウニさんとの回と、あと最新回しかまだちょっと聞いたことがないんですけど、これは多分、落とした下さんは私とお話しすると多分、楽しいことになるんじゃないかなと思って、ご連絡させていただいたんですけれども、いかがでしたか、はいはい、もう先ほどそちらの収録は終わりましたけれども。
いやー、私はもうやりきった感で満載で、もうなんかだいぶ落ち着いちゃってきてるんですけど。
やりきった感ですか。
はい、楽しかったんで。ああ、
なるほど、なるほど。僕も楽しかったですけど、まだまだ話足りないっていう感じでね。
あ、そうですか。
はい。まずそれで、
ありがとうございます。
そう。はい、それで、まあ、先ほどからね、まあ、その収録終わってちょこちょこっと今、まあ、雑談してたんですけど、その中でも、落としたさんがもう気になることばっかり言うんですよね。なんでかってこう、うん、 女のことばっか最近考えてますと。もう女のことばっか考えてますと。
誤解がありませんかね、それ。
そういうことばっかり言うんで、分かりましたと。そんなに女のこと話したいんだったら、いいですよ、うちにゲストに来た時に話してくださいと。何ですか、今撮りますか、分かりました、しょうがないなということで、今、ポチッと録音ボタンを押させていただいたところなんですけれども。
怖い怖い。
はい、
怖いなもう、
まあ、怖いと思うのであればこの後のトークでですねそこら辺の真実を明かしていただければと思うんですが、
はい、わかりました。
はい、まあ、女性のことをまあ考えていて、まあ、もう一つ言うのであればその結婚っていうものにものすごく興味があるという感覚で、
はい、そうです
ね、お間違いないですかね。
お間違いないですね、
うん、ということで、まあ、皆さん、うん、まあ、あのこの番組をね長らく聞いていらっしゃる方はおっと結婚っていうワードが来たかと、ダンの大嫌いな言葉だなというふうに今思われる方も多いと思うんですけれども、はい、私も当然そこにまあ反応いたしましてですね、はい、だったらもう結婚についてここでちょっと話し合おうじゃねえか、ん？で、この後時間大丈夫？うん、うちの方じゃ長くいきますよっていうふうにも了解もいただきまして、この後結婚についてお話ししていきたいと思います。
ドラえもん、ジャイアンが理論武装して僕をいじめるんだ。しょうがないな、のび太くんは。気がつけば両生類。ラジオなんか聞いてる場合じゃないんだよ。このラジオのパーソナリティの真似をすればね、ジャイアンに喋る隙を与えないほどのび太くんが喋れるようになるよ。なるほど。気がつけば両生類で検索だね。
はい、ということで本編でございます。まあ、早速なんですけれども大戸下さん、
はいはい、
まあ、その女性のことについて、まあ、すごく興味があると、はい、まあ、男性でしたらそういう部分はまあ否めないというところはあると思うんですけれども、はい、おそらくその大戸下さんのおっしゃってるところではその、うん、一般的に言うところのそれとはまた違う何かをもうはらんでるのではないかというふうに思うわけなんです、はい、その辺ちょっと聞かせてもらえますか。
あのまあこうね、はい、ダンさんの番組に出させていただいてね、結婚について熱く語ろうってなった時に、はい、
うん、
あのダンさんの番組をね聞いてるリスナーの方々はね、きっとこういろんなこう理論とかいろんなことをきっと喋るんだろうと思うところがたくさんあって、こういろんなワードを駆使して表現をするんだろうと、きっと なんか一般論からちょっと遠い目線で鋭い角度から食い込んでくるんだろうというのを多分予想してくださると思うんですよ。
多分まあそういうのあんま期待してる人いないですけどね。
そうですか、う
ん、みんなダーママダーママって言ってるんでね、
う
ん、
あ、私も言ってますからね、うん、ダーママさん大好きでも
うありがとうございます、はい
はい、で思ってると思うんですけど、
はい、
まあまあ、これ正直に言うと、
うん、
あの基本的に性的な目では見てます。
女性を
そうです
今僕のことかと思ってちょっとキュンとしちゃいましたけれども
キュンとしちゃって、
はい、
キュンとしないでください。
いやいやいや、まあ、それでいやそれもみんなそうでしょ、男性は基本的には、
う
ん、
そう、だからそこはまず、はい、前提として誤解していただきたくないなというところでですね、
お、今の話の流れでどうやってその女性のことを性的に見てないっていう風な誤解に至るのかよく分かりませんけれども、
いやなんかほらこういろいろね、こう正直にならずに、はい、こう理屈をこねることはできると思うんですよ。
うん、まあそれ確かにそうだ。
うん、結婚っていうものはねって、
うん、
うん、あのそうじゃないんだよっていろいろ言うことはできる、もちろんいっぱいできるとは思うんですけれども、
うんうん、
大前提として僕私は女性が好きだし、
うん、
あのなんだろう、基本的になんかこうエロいこともたくさん考えてるわけで、
うん、
その辺はもうあの前提としてもうこう。バーンと言っちゃいたいなと、
うんうん、
それを踏まえた上で、
はい、
ダンさんも今まで、ね、あの生きてきた中で女性と、まあ、恋人とかねそういう、
うん、
お付き合いする女性とか、
うん、
そういうのがいらっしゃったかと思うんですけど、その中でねこう一筋縄でいかない感覚みたいなのもたくさん経験されたと思うんですよ、うん、
ありましたよ。まだ多分落とし田さんはあのお聞きになってないかもわからないですけど、落とし田さんあの私の母親であるそのダンママを出したことが非常にまあショッキングだったというふうなお話をさっきされてたんですけど、まあ、それと多分同じぐらいショッキングな内容であろうその元カノを出してますから、
まあ本当ですか、
はい、でその中でいろいろとねその、はいはいはい、いろいろこう別れる経緯に至ったくだらない事件とか、 いっぱい
こう。それを別れた後に喋ってるんですか。
そうですそうです、数年後に会って
あ、じゃあちょっとほとぼりが少し冷めたってことですね、
はい、まあ、ほとぼりっていうか、そうですね、私がずっと未練たらたらだったんで、あ、会ったらもうやばいっていう状態だったんで、ずっと何年も会ってなかったんですけどまあ少し落ち着いてきたかなっていうところもあったんで、
なるほどなるほど、
うん、まあ今ので要するに私自身も落とし田さんと同じように女性に十分興味があって、はい、っていうのはまあ伝わると思うんですけど、はい、まあその中で、結局なんでその元カノの話したかったのかちょっともうポーンと忘れちゃいましたがまあそういう回もあるんで、はい、まあ、聞いてくださいよっていうふうにそこら辺でとどめときます。はいどうぞ、うん、
ました。はいどうぞ、うん、
あれ、あ、うん、はい、
はいはいはい、
うん、それで、うん、
なんか話してましたっけ私、
うん、なんかなぜ女性にそこまで興味があるのかと
あ
いうところです。
やっぱりまあその単純に男性より私が男性なんで男なんで、
はい、
男性の思考回路っていうものはやっぱりちっちゃい頃からなんとなく自分目線で考えれるじゃないですか、
うんうんうん、
ただ、女性と喋ってると、
はい、
ダンさんとダンママさんの会話でもすごく私は笑わせていただいたんですけれども、
どうも、
うん、全くそのフィールドが違う、
うん、
戦う同じ場所に立ってない感じが楽しいと、
うんうん、
で男の感覚からするとそこはとっても、
うん、
イライラすることもたまにはあるんですけれども、
うん、
私はまあ一周回ってそこが心地いいと、
うん、
いう話をさっきね、うち あのラジオでもちょっとさせていただいたんですけれども、うんうんうん、もう本当にそのと、そのままでですね、結婚っていうことについても、まあ、
はい、
さっきダンさんが、まあ、嫌いだというふうにおっしゃってましたけど、
まあ、嫌い、まあ、嫌い、うん、まあ、うん、まあ、嫌い。
まあ、嫌い、
まあ、そうですね。
好き嫌いで言えば、じゃあ嫌い、肯定否定で言えば否定、目っていう。
まあ、そうですね、はい。うん、
何の疑いも持たずにそれをやるっていうことに対する嫌悪感はあるかなっていう。
あ、それはあります。
お見受けします、
うんうん。そうです、そうです。そこはそうです。う
ん、私も全くその通りで、うん、やっぱり、まあこれ、まあぶっちゃけで言いますと、私の周りとかいろんな関わった方で、
はい、
まあさ、うん、私のラジオをダンさんが聞いていただいて不倫、浮気の回聞いていただいたっていうことなんでちょっと喋りますけれども、
うんうん、
浮気をしている方ってのはやっぱ一定以上必ずいるじゃないですか。
まあそうかもわからないですね。
いないと言われてますけど、最近ね、
うん、
終わりましたけど、一回も見たことないですけど、上戸彩さんのね、お昼のドラマみたいなもんでね、うんうんうん、その、主婦がそのいろんな顔が、ございますよと、
うんうん、
まあ、そんなのは本当にかの昔から言われてることなわけじゃないですか。
まあそうですね、
うんうん、
結構普遍的なテーマというかね、
普遍的ですよね、
うんうん、
もう本当に実は使い古されているネタだし、
うんうん、
落語とかにもいくらでも、
うんうん、まさしく、
うん、ありますよね、うん、旦那さんが1階にいるのに男を連れ込んで2階でちょっと演じして、
うんうん、
みたいな、みたいな話とかもいっぱいあるんでね、
うんうん、
そんなのはもう本当に普遍的なのにもかかわらず、
うん、
日本では結婚は幸せだねと言、
うん、
うの短絡的なのにどうしてみんな納得ができるのかが怖いと。
まあそうですね、
あるんですよ、
うん、そこは全く同意見です。
そうですか、
はい、全くもって同意見です。はい、
っていうのも多分でも総合で見ると多分、うん、自分が結婚してないひがみなのかなっていうところもちょっとあるんです。ひがみって言ったらちょっと大げさに言ってますけど、
まあ、でも
自分がもし結婚してたら、まだ、うんうんうんうん、多分もうちょっと違う風に言ってるのかもなとは思うんですよ。
それは、その視線というか、その姿勢はすごく僕は大事だと思いますよ。
うんうん、
その、うん、だって自分の立場が一方的だっていうところは否めないですからね。
うんうん
うん、うん。
だからでも、全部に気使うと何も喋れなくなるので、
うんうん、
まあ、多少ちょっと言わせていただかないとね、主張にならないので、うん、面白くもならないので、
うん、
まあ私は結婚は、今のところは、個人的には、ちょっと好きになれないかなと、思ってはいますね。
でもなぜその結婚そのものに興味があるんでしょう？
さっきも言いましたけど、普遍的に、その、うん、まあ、ね、その、なんですかね、奥さん、とか、まあ、そばに人といるっていうことっていうのは、
はい、
全員が、幸せになることではない。
うんうん。
じゃないですか。
うん、
なのに、 結婚っていう制度がなくならないことに対する結婚の得体の知れなさみたいなものが楽しいんですよね。
そのミラクル感ってことですか？
ミラクル感っていうか、なんかその、
なんか得体の知れなさ。なぜそういう、
魔球の感じというか。
魔
球に迷い込んでる感みたいなものが。
まさしくそれは先ほど、まあ、先ほどって言っても今聞いてる方はわからないでしょうけど、落とした さんが言うところのその女性に対してキャッチボールのボールを投げた時に、どっから帰ってくるかわからない。魔球が帰ってくるような感覚と同じようなものだというふうに考えていいですか？
結婚に関してはちょっと違いますかね。世間、男も含めて、結婚っていうものはいいものだって思ってるじゃないですか。
まあ、そういう傾向がありますよね。
傾向がありますよ、日本だ。はい、なんか、私も今34なので、
はい、
結婚してないとまあまあ突っ込まれる年齢になってきてるんですね。
なるほど。
うん。うん、そろそろだね、なんてよく言われるわけですよ。
うん、うん。
うん、結婚してないのなんて言われる。やっぱね、こう、うんうん、結婚してるかしてないかの、やっぱり、ことを、初対面とか、久しぶりに会った方とかって聞いてくるのが、なんか普通になっていますよね。
うん、うん。
うん。どうしてんのって、男女関係どうしてんの、
うん
うん、みたいな。うん。そう言われた時に、結婚してないんですと。
うん。
うん。あんまり結婚、ちょっと好きじゃないんですって、例えば言ったとしたら、
うん。
いろいろ反応が返ってくるじゃないですか。
まあ、時代が時代だったら、非国民的な感じで言われてもおかしくないような、
うんそうですよね、
まあ、構図ですよね。
うんうん、
子供作んねえのか、お前は、みたいな感じになったりとかね。
うん、そうですね。で、私が結婚に興味ないんですなんてね、言ったら、
うん、
こう、いや、君はね、結婚したくないかもしれないけど、ご両親は、お孫さんを見たいと思うよ、なんて言われたりするわけですよ。
うん、まあそう思うだろうなという感じですけどね、僕はね。
だけど、うんうんうん、そう思うだろうなっていうふうに客観的には思えるんですけど、
うん、
言われて正直な気持ちとしては、はぁっていうのが
一番、まあまあまあまあ、そうですよね。
え、結婚って親のためにするのみたいな、
うん。
いろんなその、いろんな人のいろんな考え方があるんで、
はい、
それの自分とのギャップの違い。あ、親に孫を見せるために、僕は結婚という重大なことをして、子供という責任のあるものを作って、
うん、
そこで、あ、自分の幸せは、そこで自分が無理やり感じなきゃいけないもんなのかと。
うん。
うん。いうのが、なんか、すごい変なシステムっていうのが、うん、まあ、まあ、今のは一つの例えですけど、うんうんうん、いろんなことを言う方がやっぱいらっしゃるんでね。
うん、うん、
うん。そこの疑わない感は何なのと、
うん。
結婚イコール幸せのその疑わない感何なのって、
うんうんうん。3
人にね、1人が離婚してる日本でね。
うんうんうん、
でも、その不思議なのは、一旦結婚して、離婚した方が、
うん
うん、独身なの？じゃあそろそろ結婚だねって言われて、いや、実はもう昔はしてたんですけどね、もうゴリゴリですって言った場合は、なぜか納得するんですよ。
まあ、要するに、一度苦労を知ってるんだね、みたいな。
そう。
なら、まだ、よし、みたいな感じね。
一回結婚をした人は、OK なんですよ。なんか、どうも。まあ、どうも、世間では、
まあ。場合によりますけどね。
はいはいはい、
まあ、でも、まあ、その、未経験だから、君は、っていう感じですよね。
そうそうそう。ちょっとなんか、うん、あ、この人結構変な人なのかなって、まあ、私変な人だよ。あるんで、否定できないんですけど、ちょっとその、なんか、やっぱ偏見の目みたいな、やっぱ、感じるところはある。
まあまあまあ、そうですね。多少まあ、時代的にその少し何十年か前と比べたら、まだそういうのは軽くなってきてるとはいえ、大前提として、まあ当然結婚して家庭を持って、子供を2、3人ね、っていうのが、まあ、まあ、ある種理想とされて、一軒家持ってみたいなね。
うん、
それが幸せっていうような感覚っていうのは、まあ、一つのステレオタイプとして存在はすると思うんですけど、
そうですね。で、うん、そういう方と、例えばね、私とか、ダンさんみたいな方がディスカッションシャドウするじゃないですか。
うん。まあ、ディスカッションにならないでしょ。
そう、ならないんですよ。そこがすごいなと思って。
なんだこれっていうぐらいならない。
宗教じゃないですか、もう。
いや、まさしくそうですよ、結婚なんていうものは。
だから、うん、そこも、 いやいやいや、教祖様の言ってるやつですから、もうそれはもう絶対ですっていう態度。うん、
ちょっと待って、心が A が B ってことは、ちょっと待って、B から C に、ここのメカニズムおかしいですよねって話したら、B から C になるのは教祖様が言ってるからなんですよ。わかりませんかみたいな、自信満々に言われてしまうと、
もうこちらも。わかりますよねっていうか、なんでわかんないんですか、あなたって。
わかんないあなたはおかしいですよってなってくるんです
よ。いやー、それがすごいなと。その、なんか人の、人をマインドコントロールにかける術に、
その結果っ
ていうパワーは、ワードは長けてると。
うん。いや、まさしくそうですよ。うん。うん、まあ、だからまあ、もうほとんどまあ、その、始める前も言いましたけど、落とした さんと私は多分同じような感覚で結婚っていうものに対して、まあ、ある種の嫌悪感を持っている。
うんうん、ただ面白そうだなって、今後面白いなって思うのは、私とかダンさんが、なんかの弾みで急に幸せな結婚をした場合、私たちがまたなんて言うかちょっと面白そうだなとは客観的に見て思いません？
言い訳がましく言ってるかもしれないし、その時のまた次なるなんかステージに行って本気で結婚いいよって言ってるかもわかんないですしね。そ
う、あの時は自分はこう言ってたからわかるんだみたいなことを言い出すかもしれないところが、ちょっとまあ楽しみではあるなという反面ありますけどね。
要するに、で、まあ、今のお話聞いてて、まあ、いくつか僕も感じる部分はあるんですけど、どこから話そっかな。
ごゆっくりどうぞ。
まあ、一番近いところから話すと、じゃあまあ親のために何をするのみたいな、まあ結婚もそうだし、まあじゃあ仮に結婚しなくても、まあ孫なんて結婚しなくったって作れるわけで、極端な話ね。うん、別に子供作ることは別に結婚しなくてもできるわけですよね。最近少し前に日本人がたくさんね、あの外国で子供をね、作っておりましたけれども、はいはいはい、まあ、極端に言えばああいうこともできなくもないわけですよ、物理的に言えばね。まああれも言っちゃ孫ですよね。だけどあんな孫を連れてきたって親は悲しむばかりですよ。うん。じゃあそこはなぜ悲しむのかっていうのは、それこそ親でさえも、それこそその、まあ、ここで、あの、誤解を恐れずに言うと、いわゆる一緒の宗教っていうものに、あの、まあ、どっぷり浸っているからであって、自分にとっての幸せっていうものは、その孫をね、息子をもしくは自分の子供が孫を連れてきてくれることであって、その孫っていうのは、まあ、できれば日本人同士であってとかね。まあ、外国人であった、あってもいいけど、まあ、できれば相手がこっちに来てほしいとかね。まあ、いろんなこう、あの、意識はしなくても無意識的にその、自分にとっての、その優先順位みたいなものが、その彼らの中にこう、ぐーっと落とし込まれていて、それはその彼らが意図してその段階付け、その優先順位をつけていったわけで、自分はこう思うからこうだっていうふうにつけていったわけじゃなくて、それまでの生活の中で生きてきた何十年っていう経験の中で染みついてきたもの、もしくはその幼少期に染み込まされたものっていうものが大いに影響してると思うんですよね。だからこそ僕らはそこに対して非常にこう敏感に、なんで親のためなのって、引いて言えばそれって本当に親のためになってんのとかっていうふうにも思うからこそ、そこちょっと反感を持ってしまう。で、ごめんなさい、また話をぐっとまた戻しますけど、
どうぞどうぞ。
で、その、かといってじゃあ僕はその親のために何をするっていうところに関して否定はしないんですよ。別にその人が本当に自分の例えば母親だったり父親が自分の連れてきた孫を見てすごく喜ぶ姿を見てすごく自分が嬉しい、それを感じるためにやるんだったら全然それはいいんですよ、
そうそう、それは私もすごく思うところあって、
納得できる。
そんなに結婚してほしいならもういくらでも偽装結婚するよっていう気持ちはすごいあります、ずっと。
そういうところとちょっと違いな気がするけど、
日本国籍欲しい人おいでっていう気持ちはあります。それでいいんでしょみんな、
フィリピーナーたちがやってきますけれども、
どこでもいいんで、もう発展途上もういくらでも来いよと、もう年間100万でいいよという気持ちはすごいありますけど、
まあ、それとまずちょっと違うと思いますけど、要するに自分の結局自分の中の優先順位として、その、親の喜ぶ顔とか、親を喜ばせて、それでいて自分が最終的に気持ちよくなりたい。それが、まあ、自分にとっての最優先事項なんだって、本当に自分で思ってるんだったら、別にそうすりゃいいじゃないですか。それでいいですよ。だからそういうふうに思ってる人が、落とした さんを見て、あれ、結婚まだなのって、子供をね、孫を作るっていうのは親のためでもあるよみたいなこと、だから結婚した方がいいよっていうのは、それは押し付けですよ。
う
まさしく。
そこが超えちゃいけないラインなんですよね、
そうそうそうそう。だから、うんうん、まあ自分はこういうふうに思ったから結婚したよとか、まあそれも選択肢の一つだよっていうのはまだ全然いいんですよ。うん、まあ落とした
そこまでは当然のことじゃないですかね。うんうん、やっぱみんな考え方が違うのは当たり前なんで、うんうん、それを、なんか、全員が違うってことだし、その、うんうん、それを言われて嫌な気持ちになるっていうことが分からずに押し付けてくるっていうことにすごく超えちゃいけない一線があるような気がするんです。うんうんうん、
だからそれはもう、あの、言ってることがいかに正解だったり正論だったとしても、それ関係ないんですよね。
うんうん、
まず、どんなに、逆にどんなに間違ったことだったりとか、うん、どんなに、まあ、押し付けがましいような内容のことを言ってたとしても、大前提として、まあ、自分はこう考えていて、まあ、あなたは別にどう考えるっていうのは、まあ、別に、どう考えたって、自分はあなたのこと否定できないけれども、自分はあなたの立場だったらこうするなとか、こうした方がいいと思うよ、うん、なぜならこういうメリットが感じられるからだよって、いうふうな説明をしたら、なんていう、こういうメリットもあるんだから、こういう選択肢も選んでみるっていうのもいいんじゃないっていうような言い方だったら、
うんうん、
その内容がどんなに、あの、はちゃめちゃであったとしても、うん、その人のことを嫌いにもならないし、その意見は、まあ一つの意見として受け入れることができるけど、
うんうん、やっぱそこにもやっぱその人がこっちに対してどういう思いで喋ってるかっていうのは最重要になるってことですよね。
本当はまさしくそうですよね、
うん、それをこっちに愛情があって心配してくれたりとか、うんうん、そういう気持ちで言ってくれてる方っていうのは何言われても大体わかるじゃないですか、
うんうんうんうん、
逆になんかそうやって今同じようなこともごめんね気悪くしたらあれなんだけどっていう言い方とかだったらまだすごく受け入れられたりとかそういうのもあると思うんで何とも言えないんですけどね、うんうん、
まあそれはまあすごく話の上手い人だったりだとかっていうのはそういう部分が非常に長けてたりだとか相手に対して聞く姿勢っていうものを作るそのお膳立てをしてあげるというかね聞く姿勢を持てないとこっちも受け入れられないですからその情報を受ける方もねそのものすごく怒り心頭の時にどんな正しいことを言われたって多分跳ねのけたくなるし、うん、そんなことよりも自分がもう今にもなんか怪我して死にそうで血だらだら出てるときに、
うん、
もうあの正しいけれども今必要ないこと言われたって頭に入るわけないですから、
うん、
まあ極端な話ですよこれは、うん、極端な話ですけど、うん、要するに聞く姿勢っていうものをこちらがちゃんと相手にお膳立てしてあげるっていう技術に長けている人はそういう話もちゃんとできるしそのじゃあ話の内容うんぬんじゃない次元の話なんですよね多分その落とし田さんが感じられている嫌悪感っていうのはね、
うんうんうんうん、
でまあそれは一つそれを感じて、
うん、
怒りを感じるのはごもっともで、
うん、
結婚っていう概念とその怒りっていうものは別個のものなんじゃないかなって感じたっていうことが一つ
ほう、
うん、結婚っていう概念に対しての私が持つ嫌悪感は先ほど落とし田さんがおっしゃったようにそのまあ僕らから見ると、もしくは僕から見ると、あまりにも考えなしに結婚というものに飛びついているように見える。
うん。それは全く同意しますね。うん、
そこに対して嫌悪感を持つ。
うん。
じゃあ、果たしてこれは一体何なのかと。
うん。
いうふうに私も考えて、まあ、過去の回でも、やっぱり結婚っていう概念に対して非常に、まあ、否定的なことを言ってるわけなんですけど、やっぱり結婚っていうものは、特に男性もそうですけど特に女性にとってすごく夢物語というか、
うん、
その追い求めたくなるような非常に甘いものというかね、
うん、
スイートなものですよね、
うんうん、
でそれさえつかめばなんとかなるっていうような感覚っていうものがまあどこかしらあると思うんですよ、
うん、
でそれこそ先ほど言ったように子供が3人ぐらいいて庭付きの家があってでジョンっていう名前の大型犬が庭で遊んでて、うん、
レトリバーですよね、
うん、そうですゴールデンレトリバー で子供5歳ぐらいとか10歳ぐらいの子供がジョンと一緒に戯れているというような感じのイメージっていうものが非常に、うんまあ、幸せと呼ばれるものであって、うん、その幸せを求めるために結婚っていうのはある程度この必要な条件っていう感覚があって、
うん、
そのだからこそ結婚っていうものに非常に執着するというか、
うんうん、
追い求めると思うんですけど、
うん、
じゃあ果たしてそのまあもちろん人それぞれ違うし、じゃあ3人に1人って言ったらじゃあその残り3分の2の人は幸せ掴んでるのかっていうとまあそうじゃないという部分もあって、じゃあ離婚したから不幸なのかっていうとそうじゃない部分もあるっていろいろ言いたいことはたくさんあるんですけど、よく聞くセリフとして私のこと幸せにするって言ったじゃないっていうようなその熟年夫婦ね、その奥さんが、うん、よくある、まあ、フレーズとしてですよ。
あ、フレーズとしてね、はいはい、はいはい、
まあ 若い頃はこんなに良かったのに、うん、結婚した当時とかはこんなに良かったのに、うん、40、50になった奥さんが旦那さんに対して、うん、私のこと幸せにするって言ったじゃないっていうシーンが仮にあったとして、うん、お前はその どの口がそれを言ってるんだってやっぱ僕は思うわけですよ。
ほう、
うん、なんでかってまずその多分おそらくですよ、その人にとっての幸せっていうのはさっき言ったようなぼんやりとしたものですよ、
うんうんうん、
でその幸せっていうものが自分にとって幸せっていうものが一体どういうものかっていうののコミュニケーションを旦那さんとしてるかどうか、
うん、
自分にとって幸せっていうのはこういうことですよ、で、うんうんうん、自分がなぜあなたと結婚したかっていうとこういうふうな、まあまあ、ちょっと言い方はあれですけどメリットがあって、
うんうんうん、
どういう目的であなたと結婚したのか、なぜあなたを選んだのかっていうことが、うんうんうんうん、コミュニケーション取れてないからこそ最終的にそういう言葉が出てくるはずなんですね、
うんう
ん、ぼんやりとしたもので、うん、どこに行けばそれがたどり着いてゴールなのかっていうものが自分の中で仮でもいいから決められている人の発言ではないんですよ。それは
そうですね、
そのうん、ごめんなさいね、
結婚っていう、すみません、うん、結婚っていう場所に行けば、うんうん、あとはもう相手が全部やってくれるっていう意識の発言ですよね、うん、
もしくは相手じゃなくても何かしらそういう環境が待ってる、
ああなるほど、
ね、みたいな、僕らが中学生小学生の時に思った高校生になったらなんか自分がかっこよくなれそうな感覚なかったですか。
大人はみんなしっかりしてるとか
さ、そういう感じ、そういう感じ、うんうん、だからそういうものを持ってるわけです。何の根拠もないもので、それでいて根拠がなかったとしてもですよ、自分はこういう風になりたいんだっていうのを抽象的でもいいから旦那さんとコミュニケーションを取ってやっていく、もし過程があるのであれば最終的に40、50になって自分が自分のイメージしてたものと違うっていうものに気がついたときに、あんたが私のこと幸せにしてくれないからこんな生活になっちゃったじゃないの、どうしてくれるのよこんなに私がブヨブヨ太ってて、いやブヨブヨ太ったのはあんたがいっぱい食べたからだよっていうふうに僕は言いたくなるんですけど、そういう思考回路になっちゃうわけですよね。でそういう思考、ごめんなさい、そういう思考回路になっちゃうっていうこと自体が僕はすごく嫌悪するんですよ。
うん、でそれは、まあ、今女性を例えで言ってますけど、はい、男性でも全くありますよね。
全く同じことです。
全く同じですよね、
うん、全く同じ、
うん、そこは本当に誤解をリスナーの方にさしてほしくないなと思うところがあって、
う
ん、
それはもう女性だからどうこうという話じゃないです、
うんうん、ですよね、うん、そうなんですよ、うん、だからそこのそこはまあまあ最終的にはもうね、男も女も両方悪いからもうそれは、失敗すればいいんじゃないっていうところが、
うんうん、
があるんですけど、
もちろん、
うんうん、男性もねそこでちゃんとコミュニケーション取るっていう、大事さをやっぱり女性にね、
うんうん、
最初からちゃんと言うべきだし、やっていかなきゃいけないところもあると思う。で、それはどっちが悪いっていうのはなくて、まあ、二人がちょっと、まあ、思いが至らなかったっていうのもあるし、うん、この今の日本で暮らしてる環境が、それが必要って結婚に対して言ってないですよね、誰も。
そうです。まあ、ほとんどの人が言ってないし、多分言っても耳を塞ぐでしょう。
あ、うん、塞ぐんですかね。
塞ぐと思いますよ。だって結婚に対してすごく夢を見ている人がいたとして、その人に対していわゆるそういった、まあ、いわゆるなんていうのか、アドバイスをしたときに自分の結婚観が崩される感覚から耳を塞ぐっていうパターンは大いにあると思いますよ。
あ、まあ、確かにね。
はい。
まあ、ちょっと嫌事みたいな感じになりますもんね。
そうそうそう。それこそなんかこう、ひがみで言ってんじゃないかとかっていうところもあるだろうし。はいはい、で、僕がなぜ結婚っていうものに、結婚っていう概念に対してすごく嫌気がさしてるかっていうとですね、
はいはい、
その結局そこを突き詰めていくと、じゃあ個人対個人のいかにコミュニケーションをするか、自分があなたに何を求めていて、自分はどうなりたいかっていうことを、いかにコミュニケーションして、その自分の決めたパートナーと、その同じ方向を向いていく、もしくは同じ方向じゃなかったとしてもお互いの利害がどういうところにあるのかっていうのをなんとなくでもいいから認識し合うっていうところは最低限必要なんじゃないかと僕は思うんですよ、
うんうんうん、
だって、同じところに暮らさない家族もいるけれども多分そういう結婚を夢見てる人は同じところに暮らそうと思ってるでしょうし、
そうですね、
でそれでいて、まあ、その何かしらいろんな経験やその情報とかまあ、お金とかっていうものを共有していこうという感覚を持っている人間が、
うん、
その相手と相手が一体何を望んでるかっていうものも分からないまま人間関係を進めていって破談しないわけがないと僕は思ってるんですね、
うん、まあ、でその中で困っちゃうのがたまにうまく人が行く人がいるじゃないですかそれでそういうのを見て、
う
ん
う
ん
う
ん、あの人はうまくいってるのにって、
う
んうんうん、なんでうちはこうなっちゃったのってなるケースがあって、それはでもねやっぱ特殊な ね、環境だし、なかなか、いい方を見てたらなかなかね、努力せずにいい方ばっかり見てたら、やっぱりなかなか、行きたいとこには行けないのかなっていう印象はありますよね。
で、その結婚っていう言葉自体が、まさしく今、その音下さんがおっしゃったような、成功例だけをイメージさせることに非常に特化した言葉だと僕は感じているから、
そうですね、
嫌いなんですね。
わかります。あのゼクシーの CM とか見て、
まさしく本当に本当にそう、
パパパパーンってなったと見て、
本当にそうですよ。
ギャーって、それ見てキャーって言ってる女見て、こっちはうわーって、あれやんなきゃいけないのって、幸せがそこにあるのっていうのはちょっとすごいやっぱ思います。
だから結婚じゃなくていいと僕は思ってるんですよ。だって相手のことを大事に思うとか、相手を大事にするっていうことが結婚じゃないと成し得ないことっていう大前提がおかしな話であって、大事に思うのは思えばいいんですよ。
だからそこのやっぱりこう保証っていうか欲しくなっちゃうんでしょうね。その
何の保証でもないんですよ。
あれだから、ね、要はあれですよね。こう呪いみたいなもんですよね。
そうです。
契約
まさしく
悪魔との契約の呪いみたいなもんで。
そうそうそうそう。
でもそれが安心できるからっていうことの一点のみで。だし別にもう今最近このなんだろう離婚も増えてきてそこまで言われたりとか、その離婚してあいつは出戻りでみたいなの言うのもたまにどっかあるのかもしれないですけど、昔よりもとってもポピュラーになってきてるから、
まあ、そうですね。まあ、出戻りなんていう言葉も最近全く聞かないですからね。僕だってもうあの男は辛いよシリーズぐらいでしか出戻りなんていう言葉は聞いたことがないですからね。
そうそう、だからまあ最近私もそういう風にね、結婚にあんまり考えないでどんどんしちゃってなんか困ったりとかいろいろしてる、苦労したりしてる人は自業自得だなって思ってる、冷たく思っちゃう面もあるんですけど、まあ そこで初めて分かればそれでいいじゃんっていうのは最近思ってますけどね。
でもそれを糧にできる人はいいんですけど、糧にできないような感覚の人こそそこにどっぷりハマっちゃう感じはすごくあるんですよね。
ただその今そのさっきのちょっと昼顔あの、
はい、ね、ドラマのね、
ドラマのね、あのとかに戻れば、
はい、
あのうまく最初は結婚に憧れて、その一般的なゼクシーを見て結婚式をして、
はい、
あのちゃんとというか、まあとりあえずこの人とずっと一緒にいたいから結婚しましたじゃなくて、結婚がしたいから誰がいいかっていう逆算で、ね、結婚にたどり着いた人が、
まさしく婚活、
まさしく婚活ですね。そこでたどり着いた人が、まあ早めにやっぱりね、その関係っていうのはなかなか理想とは違うってことが分かるじゃないですか。
まあそうですね、
分かることが多いと思うんですよ。そこでじゃあその旦那は生活費だと、旦那という名前の生活費だと、いうことで、他にその愛とか恋とかそういうのを外に求めるっていう話じゃないですか、浮気とか不倫っていうのは。
まあその満たされない欲を、
ま
あそちらで解消しようという感覚
ですね。そうですね、そういう人が多いっていう多分話だとは思うんですよね。その、結婚っていうものは手に入れたと、結婚っていう形、契約は手に入れたと、そこで金を稼いでくれる男の人は手に入れたと、じゃあ次何か愛が欲しいと、じゃあ旦那いるじゃん。いや、旦那はもうそういうんじゃないからって。そういうんじゃないんだって。こっちもね、で、そういうんじゃないからって言って、外の方に、なんか、人妻じゃダメかなっていうことで、こうアプローチが行くじゃないですか。
人妻じゃダメかなっていうね。
ダメかなって、私じゃダメかな
ダメじゃないって言いたくなるような ね。
で、そのフリーな男なんかね、ダメなわけないんですから。
それこそ都合がいい女ですよね。
そうですね、もういいんですかなんてね、言っちゃうわけですから、こっちだって。それで関係が成立して、あ、でも最近思ったのは、あ、そうやってバランスが取れるなら別にそれでも全然いいのかなっていうのは私は思ってるんですけど、まあこうやって言うとかなり叩かれはするんですけど。
まあ客観的に見たときに、その関係が本人たちがいいと思ってんだったらいいんじゃないのってことですよね、多分ね。
だけど、本人たちが全員、そこの当事者が全員いいと思うわけはないじゃないですか。
まあ、納得してるわけはないですね。
まず旦那さん、じゃあ女の人、どっちでもいいですけど、例えば女の人が、浮気不倫してましたってなった時に、旦那さんが、いいよ、OK っていうケースは少ないと思いますし、逆も、いいよ、あんたどこでも行ってらっしゃいみたいな、ことは少ないと思うんですよ。芸人の妻とかでも、芸人はそういうもんだからねって強がっては言ってますけど、腹渡は煮えくり返ってるとは思うんですよ、普通の神経だと。
まあ、感覚としてはそうでしょうね。
そうですよね。
うん。
だから、まあでもそれで、まあ、本人たちが成り立ってて、それでも結婚を解消しない。
うん。
執着したいっていうことだったら、もうそれはそれでご自由にどうぞと、それが幸せっていうことで判断してるんでしたらご自由にどうぞというところだとは思いますけどね、うん、
そうだからそこで文句を言うっていう、なんか何か文句っていうか不満を言ったりとか、うん、っていう
状、はいはい、不満とか、
あ、いや、まあ、それもそうなんですけど、その状況、その環境っていうものに不満を感じるのはまあしょうがないと思うんですけど、うん、不満をじゃあまあ表現したりとか、それをそういう感覚が意味がわからんって僕は思うんですよね。
あ、はいはいはい、要はあの、うんうん、自分のせいなのにってことですよね、
まあ、自分のせいっていうか結局そこに至った経緯っていうものの中に自分のまあ、ある種自由意志みたいなものは含まれてるわけですよ、
うん、
自分が選んできた、
う
んってい
う
要素が多分に含まれてるわけで、
そうそう、っていうかむしろほぼそれですよね、結
局。まあまあそうです、そうです、うん、だから自分でそこに歩いていったのに、歩いていった場所が例えばなんか沼地だったから、うん、ドロドロしてるやだっていうふうに言ってる人は意味がわからんって、だからそこから出たいっていうふうに思うのはいいんですよね、沼地から、うん、あ、沼地に来ちゃったと、気がつかなかったと、うん、出たいから助けてくれとか、うん、出たいからじゃあ自分のなんか何でもいいですよ、なんか空飛べるようになるために翼を生やそうとか、うん、でそういう発想になったりとかするのは全然いいですよ、うん、それ助けてほしいって言われたら俺が助けられる相手だったら助けますし、
うん
うん、でもそれでわーわーわめきながらどんどん沼にはまっていく人を見るのがなんだろうっていうふうに思うんですよね、うんうん、
あ、わかります。で、私最近そういう人はまださ痛い目に遭ってるからまだ許せるって言ったら変ですけど、うんうん、まあ、痛い目に遭って会えばいいじゃないと思うんですけど、うんうん、最近まあそう今のこの関係の話の中で一番こう、イラって、嫌だなって思うのは、うんうん、こういう話になった時に浮気不倫とかみたいなものを、はい、まあ僕とかも肯定してるわけじゃもちろんなくて、そういうのは現実としてあるしっていう話をしている中で、はい、うんうん、絶対に自分から出てきた言葉じゃない言葉で浮気を否定する人。
うんうんうん。
わかります。
まあまあまあ、言わんとしてることはわかります。はい、まあ、それこそ自分の経験からじゃない言葉ってことですよね、おそらく。
そうです。うんうんうん、そうです。あの、ろくにも考えてもないだろうっていうぐらいの浅はかというか、まあ、あの、うんうん、そんなん誰でも言えるよっていうぐらいの、うんうん、あの、温度、深さで、
うんうん、
結婚とか不倫なんて相手の気持ちを分かってないから、そんなこと言う人は頭おかしいです、みたいなことを言う人が、うんうんうん、一番最近はカチンときますね。
なるほど、なるほど。
うん、
まあそういう人はまあほっとけばいいんじゃないですかね。
そうそうそうそう。ほっとけばいいし、まあ、ね、うんうん、私もまあそういうこう賛否両論があるポッドキャストをやっているので、
はい、
まあね、クソリップもいただくんですけれども、
うん、
まあそういうのはこう公でね、あの DM とかじゃなくてダイレクトメールとかじゃなくて公でいただけるものに関してはどんどん晒していこうと。あとはもう世の中で見てくれる方に判断を任せようと、私は別に対決する気もないですしっていうところで、
うん、うん、まあ、あの本来だったらですね、そういうふうに帰ってきたときに、はい、あの僕はですよ、本来だったら、はい、あれなんでそういうふうに思うんですかってちゃんとこうコミュニケーション取りたいんですよ。
ああ、そこ、それはそれで多分楽しいと思います。まあ、まあ、
僕がまあそれが可能だったらね。だけど、はいはいはいはい、それが不可能な人だからそういうことを言ってくるっていうのが大体の傾向じゃないですか。
うん、そうですね。
ちゃんとコミュニケーションが取れる人だったら多分そんなこと言わないんですよ。
そうそうそう、そうなんですよね。うんうん、そうなんですよ、うんうん。あとまあこっちの元気がないとちょっとできなかったりするしますね。
そう、体力は必要です。
うん、体力気力ない時にちょっとやってるともう、うんうんうん、もうやだなって気持ちになってきちゃう。うん、
だいぶこう身構えてね。だけど、
ね、
だけど僕はできるだけそのぐーって真正面で見てやりたいんですよね、はいはい、できるだけ。それはもう自分の欲望で自分の納得のためですよ、それは。
はいはいはい、はい、
だけど必死にこうこっちが全力尽くしてやって、それでも相手がこっちも全然向かない、コミュニケーション取る意思が全くないように見えたら、まあしょうがないかな、諦めようっていう感じなんですよ。今の僕の感覚としてはね。はいはい、
うん、本当にこうそういう人と話してる時にたまにやっぱ落ちるのはもう本当に自分誰と喋ってんのかなっていうか、全然こう手応えがないと、本当にな、のれんに腕押し的な、
はい、
うんこにファブリーズかけてる感じになりますよね。
わかります、わかります。うんうん、まあ、まあ、ちょっと違いますけど、女性も似たような感覚で僕は見てますけどね。女性っていうと、くくる一つでくくるとあれですけど、
はいはいはい、
まあ、その、落とし田さんが言うところのその魔球が返ってくるっていうのと、
は
あ
は
あ、まあ、あれはのれに腕押しとかっていうよりも、 腕押したら足返ってきたみたいな、そんな感じだと思うんですよね。だからそのコミュニケーションの取れなさっていうものが、うん、その同じような次元の感覚で僕は捉えてますね、
うん、
そのよくわからないそのまあ落としたさんが言うところのクソリプみたいなのがバンと返ってきた、うん、まあ、返ってきたというか、まあ、そういうのがやってきた時のコミュニケーションの取れなさと、うん、その女性にあるよくある傾向としての、例えば自分が聞きたくないものだったらすぐ耳を塞いで、うん、で話題がすぐ変わって、うん、で前の話題が全然完結してなくてもそれは全く問題視しないと、
はいはい、
まあ、それがいい悪いって話ではないんですよ。僕の欲望としてそういうのがあまり好みではないし、うん、やっぱりその一つ筋が通った話をしたいという欲望を僕は持ってて、でも相手は僕の欲望に付き合う人その必要は全くないわけですよね。
うん、そうですね、
うん。だから相手は相手の欲望の通りやりたいことやって、うん、だけどその中で奇跡的にコミュニケーションが取れる相手っていうのが中にはちらほらといるから、その人たちとやり合いを楽しんだり、もしくは相手がこっちとコミュニケーション取りたいなと思わせる素振りをすれば俺の勝ちみたいな、
ああ、
そういう感じなんですよね。そこをいかに僕は今やるか。
ああ。
あれ、
そら、苦労しそうですね、それ。
うん、苦労すると思いますよ。すごい大変だけど、
はい、
だけど、やっぱり、少ない例ですけど、2、3、そういう例が今まであるので、
うんうんうん、
全然他のところ向いてたのを、必死にこっちが、よいしょ、よいしょ、よいしょって言って、こっち向けーっていう風にやってたら、チラッとこっち向いて、
うん、そう、それはね、すごいわかる、あると思います。あの、女の人で、うんうん、あ、すごいなって思ったのは、
うんうん、
あの、こっちの言ってる理屈とか一切聞いてないんですけど、こっちの表情とか、仕草とか、うんうんうんうん、温度を聞いて涙したりする人結構いるんですよ。
う
ん
う
ん、
まあ、いかに本気具合かっていうのは、そうそう、なんとなく肌感覚でわかるんですよね。
そう、そっちを見てるんですよ。だからそこの、やっぱ、そこもやっぱ、なんていうんですかね、興味深いというか、
うんうんうん、
男は言葉を聞いて、その組み立てで理解しようとするのが誠意だと思ってますけど、女の人は、例えば、ダンさんの熱い話を聞いてるときに、ダンさんの目をグッて見て、うんうん、話は基本的にちょっと聞き流しつつ、
うんうん、
この人の一生懸命な顔とかを見てかっこいいって思う感じの思考回路なのが、ちょっとすごいって。
うんうん、ああ、まあだからそれはまさしく、その、そうだと思いますよ。
うんうんうん、
だけど、じゃあ、それが、これはもう、なんだっけな、他の回でも言ってますけど、例えばその、男性と女性の感覚の比較、
うんうん、
要するに男性が理論的で、まあ、女性が直感的とでも一応今のところ表現しましょうか、
うんうん、
でその理論と直感とかっていうものはすごくこう相反するもののように一応表現されがちだと思うんですよね、
うん、
うんうん、あまりそうじゃないですか、落とし田さんの中では
理論と直感、
はい、
そうですね、まあそうですね、逆と、
うんうん、要するに、まあ、直感的っていうのは、そこに理論が存在しないというか、
そうですね。
っていう風な感覚で捉えがちだと思うんですけど、僕は全然そんなことはなくて、むしろ直感っていうものは超高速理論だと僕は思ってるんですよ。
ああ、なるほど。
まあ、超高速理解とも言えます。その、女性が、その、今おっしゃったみたいに仕草とか表情とかで、その、察知するっていうのは、言語以外の何かで、その、視覚とかいろんな機関を使ってそういうものを情報を得て、で、その女性なりの受け取り方で、女性なりの組み立て方をして、その、うんうん、感覚としてそれを捉えている。でもそれが理論的に見えないのは、それを、そのメカニズムを理解できないから。本人も、それを見てる周りの人も。人間にまだその機能が備わってなかったり、もしくは個人にその機能が備わってないから、直感としか言いようがないという状況、本当は超高速で脳がバーッとこう電気信号を流したりとか、全身でその捉えていて、メカニズムとしてはそのなぜこうなるのか、なぜこの人は信用できるとか、この人がかっこいいと思う理由とか根拠っていうのは必ずあるんだけれども、それを感じ取ることができなかったりとか、それを必要ないというふうに判断している、その過程を知ることがね、からこそ直感的っていうふうに呼ぶけれども、まあ、理論的っていうものはそれと、まあ、本当は相反していなくって、そのただ自分たちが理解できる次元の中でそのメカニズムが組み立っているから理論的って僕らが呼んでるだけだと思うんですよ。
なるほど、
うん、だからそのちょっと話変わっちゃうようですけど、 あのニュートンのその万有引力があの出てくる前までは、
うん、
物が地面に落ちるっていうことの現象が理解はできていなかったわけじゃないですか。だけど現象として当然のようにあるし、もう生まれた瞬間から受け入れてるもんだし、自分も落とされている対象であって、その G を感じているわけじゃないですか。だからそのまず逆に物が宙に浮いていることの方がすごく違和感なわけですよね、僕らにとっては。それは理論云々ではなくて、いろんな機関で感じていて、もうそれをまあ理解というふうに言えるかどうかわからないですけれども、それが常識とか感覚としてそれを備わっている状態、
うんうん、
だけどニュートンがそれを理論でやってくれて、ちゃんと分かりやすい図解だとかいろんな説明をそこに付け足したからこそ、一般の人とかでも理科で習えるぐらいのレベルまで達して、で初めてそこで僕らはこれは理論だというふうに言うわけですよ。
うんうん、
それ以前のこれはヨーロッパの思想ですけれども、宗教的な考え方としては、なぜ物が地面に落ちるのか、それは人が家から出てまた帰ってくるのと同じ、鳥が巣から出てまた帰ってくるのと同じように、土はまた地面に戻ろうとする力があるっていう考え方が一つあったんですね、そういう説が。で、物が重いというのは、その重さっていうのはあのより下に行こうとする力なわけですよね、地面に行こうとする力、うんうんうん、重いというのはその土属性が多いものが重いとされているという考え方があったんですよ。
なるほどなるほど。
それが一般的な常識だった世界があって、
うんうん、
でそこから考えると、それは今の僕らからするともうちゃんちゃらおかしい話なわけですよ。土属性ってなんだよ、ゲームの話かよみたいな感じになっちゃうわけじゃないですか。だけど当時の人たちからすれば、それはすごく常識的な話であって、まあ、それを信じて、あ、これは土属性が多いなとかっていう、まあ、なんとなく思ってる人もいなければ、いたかもしれないし、そうじゃない人もいたと思うんですけど、結局何が言いたかっていうと、人のその直感も理論も、
うん、
僕ら人間が勝手にジャンル分けしたものであって、
うん、
現象として起こってることとしては同じ次元のことだと、
うんうんうんうん、
相反するものでも何でもないと、
うんうんうん、
人間っていう素晴らしいスーパーコンピューター、ウルトラコンピューターが脳みそを使って、もしくは全身がコンピューターで、
うん、
そのすっごい処理をしている状況を僕ら自身が表面的に理解できないことを直感と呼んでるだけであって、
うんうんうん、
理解できることを理論と呼んでるだけだろうと、
うんうんうんうん、
そこが、まあ、この回の収録の中では言ってなかったですけど、先ほど落とし田さんに言ったそのメカニズムがわからないだけであって、
うん、
何かしら原因と結果があるのであれば、その間にメカニズムは存在するはずだと。その間がどうなってるのかを僕は知りたいんですよ、
うんうんうん、
だから直感的なことも必ず紐解いていけばそれは理論的になるし、
うん、
理論的なこともそれが理解できてない人からすればそれは直感的なんですよ、
うん、そうですね、
うん、
そこは
ドラえもん、気がつけば両生類の真似をしてジャイアンに喋る隙を与えなかったら、のび太のくせに生意気だって殴られちゃったよ。それは因果律で最初から決まっていたんだから仕方がないね。そんな、人間に自由意志はないっていうの？その答えは気がつけば両生類で検索だね。